今日はマタイの福音書9章の1節から、8節までです。これは中部の人を癒すというタイトルがありますが、ここは癒しというよりもこの罪の許し、それから信仰ということがテーマになっているわけですね。そういう意味でこのタイトルっていうのはですね、病気の人、これは脳血管障害ですね、それで後天的に動かなくなる、これはチューブというわけですね、生まれつきでなく。で、半身、あるいはこの人の場合はどうも全身がもう動かなくなっているようです。で、そういうような人の癒しそのものがテーマではないということ、はっきりしているわけですが、それにもかかわらずテーマが中部の人を癒すとなっておると、単にこの癒しのことが書いてあるんだと思って間違って思うことがあるんですね。そういうことはしばしばあります。それでこのタイトルが本当に的確かどうかはですね、よく考えないといけないわけです。ここの重要なところは、マルコ福音書、ルカの福音書のがより詳しく書いてあるわけですね。で、大体のところは同じなんですが、でそれで、マルコ福音書のところをちょっと参考にマルコ福音書を見てみます。2章の1節からです。ここで見ますと、ここでは人々がたくさん集まってきていたので、イエスは御言葉を語っていた。人々に阻まれてイエスのもとに連れていくことができなかった。そこでイエスがおられるその屋根の剥がして穴を開けたと。これは人間がですね、ベッドに横たわってる、それごと吊り下ろすと大きな穴を開けないといけないわけで、こんなことは日本のこの瓦の屋根ではとてもできないことですね。大きな工事になって破壊的になりますが、これは雨が非常に少ない地方であって、この屋根というものが非常に簡単に作ってあるから、こういうことができたということです。でそういうことを考えないで、日本のこの屋根を思い浮かべたら全然これは間違ってしまいます。ですよね。この屋根を破って人間をここ全部取らないかと、ものすごい工事になって、とてもじゃないけどできないわけですね。そういうふうに当時の生活の状態とか土地風土、習慣ということを知らなかったら間違って受け取ってしまうんですね。日本の屋根だけのように思い浮かべて、大きな工事をしてめちゃくちゃ壊してしまったのかというようなことです。はい。で、こういった乾燥地帯、エルサレムから私がずっと以前に、エリコの方に下っていった時に、途中にあった、ベドウィンの人たちは本当に簡単な、いやテントですね、大型のテントで住んでるわけです。そこで、十分ずっと昔から簡単な大型のテントですね、テントで生活できてるぐらいですから、屋根といったら簡単でも大丈夫なんですね。そういうことでこういうふうに吊り下ろしたと書いてあるわけです。で、とこごと吊り下ろすと、ここで分かるのは非常な熱心ということですね。そしてこの中部の人に対する特別な愛がなかったら、 そんなことをしておったらですね、怒られると。考えつかないと思います。なんとかしてそのチューブで非常に苦しんで動けない人をなんとかして助けようというその人に対する非常な愛というものがなかったら、そもそもこんなことはしないわけですね。自分たちがこう怒られる、責められる、それは前と同じように直してくれと言われるわけですからね。でそういったことを考えたらできない。もうひたすらですね、その人の中部の人が直してあげたいというその愛だけで、まあ、行動したということは分かります。こういうふうに、それともう一つ、このイエスに対する絶対的な信頼、信仰ということですね。こういうふうに信仰と愛というものがここで一つになっておるということは分かります。信仰と愛ですね。病気の人に対する愛、そしてイエス様に対する信仰、この愛のようなものはみんなわかる。少しはみんな持ってるけど、愛のようなものに過ぎないですね。愛の影ということです。すぐに消えるわけです。すぐに消えて憎しみになったり、ちょうど反対になったりするわけです。人間の愛みたいなものは誰でも持ってる。動物を可愛がったりするも一つの愛の種類ですね。自分の子供を可愛がったりする、もうこれも一つの種類。でも俺は影のようにすぐに消えるという何かがあると。けれども神様の愛はそういうふうに決して消えないというところが根本的に違うというわけですね。差別的でないと、まあ、そういうふうな愛をもらうとこの続く、そういう愛をこの人たちももらっているということが分かります。とにかく必死になってですね、したということですが、こういうふうな信仰と愛、そこからですね必ず癒されるという、まあ、将来の希望というものも持っていたという、信仰と希望と愛というものはこの世にいつも結びつくものだということです。で愛らしいものはあっても神様に対する信仰がないというものは、現在ほとんどの日本人は神様の愛も知らないけど、愛ようなものはみんな持ってるはずですね。小さい規模であっても、でもすぐに消えると。でも消えない愛、神様の愛は知らないわけです。私も全く知らなかったんです。そういうことで、で信仰ということも日本人の場合はほとんどの人がさっき歌ったような唯一の神様って知らないままになっているわけですね。そういうことでこの信仰と愛ということも、それに似たものはあっても聖書で言われているようなこの信仰体はほとんどの人は知らないままになっているわけです。だから希望というものを当然違ってくるわけですね。死んだ後どうなるか、どんな希望が持てるかっていうことは、死に打ち勝つような力を信じてなかったらもう消えるか幽霊のようになってさまようかということなんですね。まあ、とにかくここではですね、この人たちはこういうイエスに対する信仰とこの人に対する切実な愛を持っていたと。諦めない、こういうの本当の愛ってなんか諦めないっていうところなんですね。私たちも誰かに対する愛を本当に持っていたら、その人がずっと悪くても良くても祈り続けるだろうということです。良い人だけに祈るというようなことは本当の祈りではないということですよね、当然。それでまあこういうふうなことがあって、でイエス様はそれ全てを見ておってという、特にこの信仰を見て中部の人に言ったと。あなたの罪は許されるとこの訳ではなりますが、これはギリシャ語の元の形では現在形で書いてあります。だから許されていると、 英語で言えば Your sins are forgiven. Your sins are forgiven. あなたの罪は許されていると。もうこういうふうにひたむきにイエス様に対する信じるだけでもはや許されている。他の日本語の訳では許されたと過去形にもしてありますが、現在形が元の形なのでほとんどの英語訳は Your sins are forgiven と現在形で訳してあります。これもとてもこう意外なことですね。その人たちの信仰を見て中部の人にあなたの罪は許されているんだって言われたって。さっきも言われたようにこの本人の病人の信仰はここでは全く3つの福音書この病気の人の罪あるいは信仰というのは何も書いてないとても本意味では不思議なところです。こういう聖書っていうのはいろいろな書き方表現をしてあるので一つだけあるいは二つだけ見てそれが全部であるかのいうようにしばしばあったりしますがそうではないわけですね。これは祈りということの力祈りということは何ができるかということでもあるわけです。本当に祈ってよ誰かのためにあるいは複数の人複数の人が誰かのために祈ると、祈りによってイエス様のところへいわば霊的に運ぼうとすることなんですよね。2人、3人、私の名によって集まるところに私はいる。その2人、3人が誰かのために真剣に祈るというすると、その人を霊的にそこにおるイエス様の力でいえば運ぼうと。こんな記事は全然関係ないのに思う。表面的に読んだり、初めて読んだり。昔こんな屋根破ってまでそんなこと信じられんことがあったのと。我々中部でもない。関係ないなと。でそんなに簡単にですね、立ち上がって歩けるはずがないだろうとか、疑ったりなんとかでですね、あんまりにもこんなことは現実的じゃないと思いますが、そうではない。霊的に見たら非常に深い関係ある、毎日。私たちは周りの人たくさんこの信仰ない人ばっかりなんですよ。家族でも周り友人でも学校でも職場でもそういう人たちの少しなりともですね例えば2人でも3人でもがあの人のために祈ろうとすることがまさにこうイエスのもとに連れて行こうとすることなんですね。でいろいろな壁があるわけです。屋根それを霊的な壁が壊して何とかして持っていこうとそれも祈りの力が強かったらそういった壁があってもそれを越えてその人をイエス様のもとに連れて行こうとするとそれがまあ祈りであるしまたこう印刷物を渡すとか手紙を送るとか電話とかメールとかそういう形でもですね共に連れて行こうとすることなんです。根本はこれは私たちがイエス様のもとへ誰かによって連れて行かれたのそれを思ったら今度は誰かを少しなりともですね、できる方法でイエス様のもとへ連れていく。間違った宗教っていうのは自分のもとへ連れてこいということです。だから例えば北朝鮮も一種の宗教的な非常に霊的ななんか怪しげな雰囲気ですね。政府がああいう非常に驚くべきことをやるという。でもあれだけを持ってけしからんけしからん言ってもいけないので70年前によく言いますが日本はどういうことをしたのかたった一人や二人殺しただけないんですよ。圧倒的な多数の人を爆弾を落として破壊した前にここで映画を見せたかもしれませんがそういうふうにですね人間のこの悪魔のような性質っていうのはいっぱいあるわけ。何も北朝鮮だけではないわけですね。まあ、そういうようなことがこの世にはたくさんあるんだけれどもそういうことの中で私たちもそのなんか悪の力あまり大きいからそういう神様の目に見えない力を信頼することが弱くなるということがありますけどねそれをこういうふうなところに戻って絶えず原点に戻るわけです。神様の力でああいうところでは大きくですね 巨大な写真を飾ったり、中国でも毛沢東とか、毛沢東ですね、中国でも大きな写真を全ての学校の教室にでん立ってあるとかですね、なんかの祝賀行事の時には巨大な肖像画を持って運んだりする、そういう人間のもとは引っ張り帰れとということです。間違った宗教もある仏教系の宗教、これは自民党とも関わりある宗教の本を見たら1ページ2ページ開きごとに全部のページにその宗教の指導者の写真を置いてあるわけですね。全てこう開いたら全部写真をこう入れてあると。そのようにして、人間というものをこう浮かび上がらせ、そこに引っ張ろうとする。エホバの証人の場合は名前を明かさない集団のもとに引っ張っていこうとするわけです。オウム真理教はああいう非常に不可解なある人間のもとに引っ張ろうという。で、私たちはそういうこと全く違って、そんな人間は罪を許したり万物を創造したり決して全然関係ないことです。みんな罪人、弱い人に過ぎないことです。そういうふうな人間ではなくって、全ての人間を作って宇宙全体を創造された神様、それと同じ力を与えられている、しかも最も弱い人を顧みてくださる、そういうイエス様のもとへ連れていこうという、これがクリスチャンの大きなところですね。そういうふうに私たちの周りの人ですね、身近な家族から始まってを見ると、少しでもその人を私たちの祈りによって神様のもとに連れていこうとすることは日常的なことになるわけです。イエス様のもとへ連れて行かない、行ってもらってない、知らないから苦しんでるということはいくらでもおるからなんですね。そういう意味で非常に身近なことになる。そしてその目標はこうであるように罪の許しが元にあるからです。どんな苦しいでも本人も気づかないけど、一番の元は罪の許しがない。それがないと誰かを憎む、誰かを嫌いと思う、誰かを差別する、必ず起こるわけです。私たちのここで何かそういう自分の中に人をこう襟込みにするという気持ちは、それ罪がするわけですね。それはパーッと清められたら、悪い人がおってもその人はすぐに祈ろうと、良い人がおってもさらにその人が良くなるように神に使われるように祈ろうということで、根に持ったりですね、見るも嫌だなんて気持ちが、見るも嫌な人、そういうふうな悪いことをするために祈ろうという自然になるわけなのだから、それはできないのは罪がどっかに残っていると、あんな人のため見るも嫌だ、会いたくもないということになる。なぜそんな気持ちが起こるんだろうか。そこに人間は何かですね、解決されていないものが心の奥に残っていると、ずっとそれ残る。たとえクリストを信じるようになっても、何かあの人は誰かどうも会いたくないとかですね、それは何なのか、奥の奥にある罪がまだ清められていない、何かこの罪があの人は嫌いと指しておるわけです。そういうことで人間の根本問題は、体の病気、あるいは周囲の人間、あるいは政治の仕方、はるかに奥のところに、どんな国でもどんな状態でも病気の人も元気の人もみんな同じように、この心の奥の奥の方にそういう罪ですね、何かこう自分中心、合わないものを退けるというふうなものがあるからですね。で、自分が何か上になりたいとか、自分が上になりたい、認められた、褒められたいとかいう気持ちがどっかに潜んでいると、そのどっか、それが罪というわけですね。それを全部捨てられると、誰かの上に立ちたいとか認められた、褒められた、みんなスーッと消えていくという。そしたら人からバカにされたって別にどうちことないわけです。バカにされたって怒ったりぐったりなったりするのは自分が偉いんだ、バカではないんだなんて、こういう決まってるからですね。その決まり、自分バカではないぞとかいうふうな気持ちこそ罪だって言うんです。 神様がみんなとっても愚かなものに過ぎないわけなので、そんなふうに、人間のさまざまな問題、事故でも災害でもいろんなことがあっても私たちが耐えることはできないのは、それは体の弱さもあるんだけど、一番元はこういうことになったらどうしよう、孤独だ、一人になったと、食べるものはない、苦しいということ、もちろんあるんだけど、奥の奥ではそれを静かに受けてですね、神様の力を求める気持ちがないと自分の食べること、体のことだけになってしまったら体が落ち着かない、心が、そして一層体も悪くなると、そういうことで本当に罪の問題が解決されていたら、さまざまな困難があってもそれを不思議と神様と結びついて受けて耐えることができるという、この耐える力、どこまででも奥は深いから、迫害の時には私たちの信じがたいような苦しみにあっても耐えていく力になっているということですね。そういう相手を憎むやいうことがあったら、とてもああいう耐えられないということを思うわけです。そういうようにですね、このもうまずイエス様があなたの罪許されたりと、もう許されておるということで、その奥の深いこと、ちょっと表面でわからないこと言われているということです。そしてこの罪を許す力を、不思議な力を持っている、この昔から旧約聖書から、そんなことは神だけ、万物を創造して、地球間の星々もこういう花も人間もこの体の中もものすごい複雑な心の世界も、この宇宙同じように無限の複雑さ、神秘が奥ある、そんなことあんまり思わんかもしれんけど、私はそれを大学の3年間の時に、前も一度触れたと思いますけども、その当時非常に有名な理論物理学者、湯川智永、それから坂田正一、竹谷光雄と、その竹谷光雄は唯物論の方だったんだけれども、大きな大講堂で京大学の講演をされた、たくさん何百人もあったんですけども、有名な人だったから、そういう唯物論者、神を信じない人なのに、1時間以上講演したんだけど、その中の一つ、私まだ神様知らなかったけど、心の世界っていうものはこの広大な宇宙と同じの無限の広大なんだって言ったことは、今でびっくりしたからです。宇宙が広大な、果てしない何億億年、莫大な星座星雲もいっぱいあるわけです。その無限っての子供でも分かるけど、心の世界、その無限大の大きいなんていうことは、そんなまた考えたことなかったから、しかも唯物論、その時はもうプラトンの哲学というを学びよった時だったから、そんな目に見えない力なんて信じないような人だと思ってたから、とても驚いたわけです。本もいろいろ書いてる人ですけども、そういうふうな非常に心の世界も無限に広い世界があって、そこにキリストが来るとさらにこの深く清められていくという、心の世界っていうのは非常に奥が深い広大なものがある。キリストが来るとマザー・テレサような人ができるし、どんな迫害にも耐えるような力もそこで与えられるし、また他方悪いものが入るととってもむごいことを平気でするような、戦争でもああいうふうに悪の霊が国全体に入り込んだら、そういうことも起こるわけですね。そういう心の無限の広がりの中を一番根本にしているのが清める、あるいは心が狭くなる、硬くなる、汚れている、それをパッと清めてどこまでも広くしていく、これは詩篇の中にもおるように見られるんですね。そういう広大な世界、それがこの罪の許しということ、そのために十字架のためにキリストは来られた、だからイエス様が来られた目的はと、最初にマタイ福音書で書いてあったですね、一章のところで最初にですね、一章の21節のところですね、マタイ福音書の一章の21節から タイの一章の21からですね。マリアは男の子を産む。その子イエスと名付けなさい。ヨシュア、ヨシュア、これはヤハウェは救いであるという意味ですけれども、罪から救う、自分の民、これは本来神様、全ての人は本来自分の民ですけれども、自分のため、罪からの救いのために来るんだ。単に病気を癒す、単に良い教えを施すということでないわけですね。もう一切のことの良いことは、この心の中のもやましたえごれたもの、それを一掃すると、それが罪の許しということだから、そのもやもやするものに、いつも人間は誰でも取り囲まれている、もやもやしているから、それをいつもさっときれいにしてくださる。いっぱいこうゴミがいっぱいあるような大気もですね、北風でピョーと雨が吹いて強くと、ものすごい消え澄んだ青空、夜空でもなりますよね。そういうふうにさーっときれいにする、そういうことをいつも私たちは十字架を仰ぐたびに、そういう恵みをいただくという、そのために十字架で死なれたということですね。この罪に点では、どんなに学問をしても経験を重ねても、どんなに本を読んでも関係がないんですね。その点はとっても平等に作ってあると思います。病気の人も、体の重いこの障害がある人もですね、子供も大人も天才もピアニストも、みんなその罪を同じ持ってるというと、みんな同じだということです。はい、まあ、そういうことでこの罪を許されたと言ったわけです。でもそのことを、まあ、神様がだけができると、あまりにも大きいことだからね。なんでそんなことを言いながら言ったかというと、こんな無限大の大きい、心の無限に大きい広い世界の清められることは、それは人間できるはずがないわけです。から神様だけができるというふうにずっと旧約聖書で書いてあった。それをこのイエスという男は、自分が罪を許したと言ってると、けしからんやつだ、神を汚していると。神を汚すっていうのは一番重い罪だったから、ヨハネ福音書ではこれを殺せということになった、お前は死刑に当たるということも言い出して、最終的にはそれでイエスは捕らえられて殺されたわけですね。で、そして罪を許されたらどうなるかと、そうしたらもやもやしとったものが拭いされると、そこに新しい力が与えられて立ち上がることができるようになると。これはこの病人だけの話だったら私は関係がないわけです、ですね。そしても聖書を読むときには、あ、こんなことが書いてある、昔こういうことあったんだと、それだけで終わってしまうという、自分との関わりを考えないで読んでしまうということが多いわけです。本当に罪許されて、そこに清められて、神様の聖なる霊を与えられた、それは立ち上がることはできるというわけです。そして歩んでいくことはできる、これは十二使徒ですね。十二人の使徒においても、まずイエス様から呼びかけがあって、私に従いなさい、一方的にパッと呼びかけあったんですね。そしてその力があるから、不思議な力についていったと。けれども罪はなかなか清められなかったわけです。だからイエスがもうじき自分は十字架で殺されるんだと言っても、弟子たちはイエスが王になってくるとき、私を右に左に置いてくださいなんて、そんなことを言ったと書いてある。誰かより上になりたい、上になりたい、非常になんか強力で、全てを捨ててイエスに3年もついていっても、なおその罪は拭われていなかったわけですね。それがイエス様のためには命も捨てるぞと言ってた人も、むざむざとイエスが捕らえられていくのを見て、もう子が動転してしまって、パッと逃げてしまった。お前はイエスを知ってるだろう、友達だろう、仲間だろうと言って、そんなことは絶対ないと言い張ってしまったということです。このもやもやしてると残ってると、思わずそういうにこの弱さ本心が出てくるということですね。でその後 自分の罪、こんなにまで自分は自分中心だと、醜いんだ、弱いんだということをペテロ、あるいは他の弟子たちも本当に深くですね、心が深く思い知らされたわけです。そうしてイエスの眼差しを受けてペテロは激しく泣いたと書いてありますね。そこでその許し、自分の罪の深さを知って、それをも許してくださるということを初めて知らされ、そうしてイエスから、復活のイエスから、私が約束したものを与えるから待っておれということで、みんなが祈って歩き回っていたと。そして聖なる霊を与えられてから本当の身で立ち上がったわけです。ですね。そして今度は本当に殺されてもカンマはというぐらいの気持ちが本当に力を与えられた。そういうふうに、罪を思い知らされて、その許しを深く感じて聖なる霊を受けると、そうすることで立ち上がるということになったというわけですね。この中部の人も罪許されたと言って、そして最初に立ち上がったということは、そういうふうな象徴的な、みんなに当てはまる意味を持って書かれてあるというわけですね。私たちの願いも、私たち自身も時々弱くなる、もうぐったりすることがある、自分の罪、あるいは周りの人の罪によって、してもないことをしただろうとか言われたらですね、ぐったりくる、非常に心が穏やかでないということもあります。で、大きな自分の間違い、失敗、そういうことは本当にぐったりになるということもありますが、そうしたこともイエス様から、あなたのその罪許されたりと、十字架から語りかけてくださると、イエス様はそのすごい痛みの中からですね、語りかけてくださるということの単純な信仰によって、私たちは罪許されを実感する。だから今最初の黙祷の時にも、罪を許してください、そして許してくださって感謝です、ありがとうございますという気持ちをいつも持って礼拝もするというわけですね。そういうことで、私たちがまず立ち上がることができるようになり、そしてまた周囲の人も共に祈ることで共に立ち上がっていけるように、あの人もこの人もと、本来祈りの友もですね、そういうことで遠くに離れた人も少しなりとも心、気持ち、祈りも合わせて、そして共に身近な誰かを運んでいこうということなんですね。伝道とかいうことも、まあ、そういったことではあるわけです。はい、それでは今日はそこまでにして。